오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
神の御言葉は題目は自分の音に従いなさいです。エペソ人への手紙5章22節です。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の音に従いなさい。アーメン。この時間御言葉を聞く私たちの霊魂のために祈りましょう。また御言葉を伝えてくださる牧師先生のためにも祈りましょう。
하나님 아버지이시간에우리에게말씀을허락하심을감사합니다성령이교회하시는말씀을감독님을통하여증거하실터인데그말씀이각각의심령에게온전히임하실도록역사하여주셔서어떠한영혼도하나님말씀앞에굴복하지않는영혼이없도록도와주시고각각의가난한심령정직한심령으로하나님앞에서실도록도우셔서그말씀을따라살아가는우리모두가되실도록역사하여주시옵소서세상의생각과가치관에방해받지않게하여주시고참으로원수의방해를끊으사각각이참으로하나님이명하신그말씀이삶의계명이될수있도록역사인도하여주시옵소서말씀을증거하시는감독님께영감과영력과능력으로허락하여주시고하나님께서함께하신거룩한은혜의역사가이시간충만하실도록인도하여주시옵소서
하나님아버지
지친하루카미사마
오늘귀한성일에
우리도이히주시는말씀을카미노미고도바오키키마스종에게능력을このしもべに神様力を与えてください御言葉を与えてください。神の御言葉を述べ伝える時、全ての生徒たち神の御声を聞いて恵みを受けることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
하나님은모든성령충만한그리스도인들의
神は全ての聖霊に満たされたキリスト者の家庭を祝福の道に、また幸せの道に導かれます。神は教会の中での改修にだけではなく、キリスト者たちの家庭の中でも神様は働かれます。特に夫婦の関係の中にある夫と妻の関係の中でも共にしておられます。夫と妻に夫婦に神の法を与えてくださいます。神様は彼らに神の法を与えて祝福を、また永遠の命を与えてくださいます。個人の家庭は小さな規模ですけれども、神はその家庭の中に関心を置いて、また永遠の計画で、その家庭を導いてくださいます。夫婦という関係、人間社会では小さな規模にすぎませんけれども、神はその夫婦関係を神の国を構成する一つの基礎だと言って、重要性を持って持っておられます。家庭で夫婦の関係、神の祝福の恵みを受けなければならないことを願っておられます。すべての生徒たちに神様はお互いに従いなさいと規則を、原則を与えてくださいました。これは教会だけでなく、家庭の中でも夫と妻の関係、調和をなすため、また新しくなるため、また永遠の命を得るため、互いに従わなければならないです。 聖霊に満たされたキリストに現れる結果として、一つ互いに従うこと、このような態度は、夫婦関係を通して、
同等하게적용되어서행해집니다지난주에는바로이
말씀
이말씀으로그원칙을살펴보았습니다
전주의미言葉は에베소진의대감이고시오21세트です되시다그리스도를오소레타돈데다가이니시다가이나사이今日の御言葉は先週の御言葉をもっと明確にする御言葉です。エペソ人の手紙5章22節です。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。従うこと、服従すること、この意味は何ですか？先週も語りましたけれども、これは自分の権利を放棄して他人の幸せに自分の権利を放棄することです。出すことです。ですから自分の権利を他人に譲渡することを意味します。自発的な服従です。何か刑罰が与えられるからそれが恐ろしくて服従するというそのいう意味そのような意味ではありません。妻たちは夫に従わなければならないです。しかし現代時代何か人に従いなさい、人に服従しなさいと言ってたら何か反発心を呼び起こします。現代時代で他人に服従しなさい、従いなさいということ本当に難しいです。服従というのは人類歴史のすべての種類の社会集団で常に必要な要素として存在してきました。もちろん服従があるところでは反発も常に存在してきました。ここ数十年では服従というこの言葉に反発する傾向が過去よりはるかに多くなっています。で現代時代でこの服従という言葉、これ本当に語りにくい言葉です。夫に服従しなさい、夫に従いなさい、この命令気軽に受け入れられなくなるような規範です。なぜなら服従する側は権勢を持った者によって不当に制圧され被害を受けることが予想されるからです。しかし聖書が語る、聖書が命じている服従、これはこのような一般的な予想を発生させる状況とは全く別の次元のものであることを私たちは理解しなければならないです。人間社会は歴史のほとんどの間男性中心的な形態が維持されてきました。
어쨌든 지금까지 거의 계속 남성 중심적인 형태로 되어 왔습니다.
단세의 주신되기나 개타이가 이지설에 되기마시다.
여성들의 인권을 주장하고 평등을 인식하고 또 부르고 있고 하는 이것은 바로 오늘날
권위치 조세인의 진견
여성 인권이 많이 묘도 향상되고 여성 인권에 대한 강한 그런 사회적 인식
조세의 진견 호션이 대해서 주의 사회적인 인식과
보이는 곳 혹은 남성 중심적이라든지
단세의 주신되기 맞다 단세의 유해제 수기
지지하는 듯한 성경적 그 말씀도
받아들이는 것은
이것은 인류 사회에서서 이런 반응은 또 그다지 많지 않던 것이었습니다. 물론 항상 존재하긴 했지만은 특히 지난 몇십 년간엔 더욱더 그런 시각은 강화되고 있는 편입니다. 왜냐하면은 불과 몇십 년 사이에 이 세상 너무 많이 달라졌기 때문에
수십 년간 この 사회와
경제 활동의 어떤 그런 모습들 사회의 뭐 어떤 이런
様々な 変化가 ありました. 경제적인이, また 문화적인이, 全ての 분야において
기능 역할, 사회적 기능
様々な 変化가 ありました.
이제는 그
가정의 中でも 男と女の 役割, 機能も 変わりました.
남자는 이것을 하고 여자는 저것을 한다는 이
女と 男の 役割,
상실을 한
それにも
오래입니다.
変化가 ありました.
현 시대의 성격은 여러분과 우리가 지금 존재하고 있는 이 환경
지금의 성격은
사실은 인간의
과거 오랜 기간 유지されてきた 성격과 굉장히 異なる 姿です.
그러니까 이렇게 설명해 보면 어떨까 합니다. 인류의 시간을 인류의 역사를 24시간으로
인류의 시간을 24시간에 비해 설명해보면 인류의 역사는
23시
59분
50몇 초대일 것입니다.
55초라고 합시다. 人類は このようなシステムを持って今まで長い間このシステムを持ってきましたけれども 今本当にわずかの部分様々な変化があってそれに影響を受けています。新しい概念が 入ってきました。それゆえ今日の人々は聖書の教えを昔に属するものとみなします。社会が様々な変化をしているのに変わっているのに昔のこの教えを受け入れるのが
많은 부분에서
正しいことか と誤りがあるのではないかという一般的な情緒を持っています。
이거 맞는 말이긴 해요. 오히려 정말 이 상황에서 성경을 그냥 문자적으로만
現代の時代を生きていながら聖書のその教えをただの文字的 文字通りに適用しようとしてたら問題が起こるでしょう。これは聖書が間違っているからではありません。聖書の御言葉の原則に何か誤りがあるからではありません。
받아들이고 이해할 것이
우리가 하나님의 마음을 이해하고 우리가 그 말씀을 보지 않으면 それが必要ですけれども、現代の時代を生きる人たちはそれよりも現代時代にそこの御言葉を適応しようとします。ですから無理があるのです。神の御言葉の力は文字に何かの原則があり、また力があるのではなく、その御言葉に込められた神の御心、神の意図、それにあります。それゆえ神の御言葉に込められた神のその御心を忠実に、また真実に従おうとする、その心を持っているとき、その御言葉の力が現れます。
言い換
えれば、夫婦関係の原則、これが対人関係に対する原則すべてを解決できるだと思っているわけではありません。
이환경에서도유기적인모든연관된자들도함께그것에맞춰서가야된다는것이필요한것입니다
유기적인이지나가っている
한사람이이렇게하
는데다른인간관계의
시스템자체가어떤그진짜이루어지지않거든요왜냐하면핵심은그렇게서로나누는그마음의
오다가이니그노감히노미코코로시때그노미코토바니미코토바오사도로또미코토바노도리니오코나오도스루그노코코로가필요하です
그래서누구든지그래서이것은환경이그환원칙이성공적으로진행될수
있는그래서견속성공するため견속가成功的にその効果を発揮するためには、環境も良い環境になっていなければならないです。しかし、私たちの心、また社会、人間社会は堕落しているので、その環境自体が良くないです。それで神に逆らおうとする、その環境、の中にいるので、神の御心、御言葉を神の御心通りに受け入れることができないのです。私たち教会で信仰生活をしていますけれども、世の中での生活もしているので、そこからの影響を受けて生きる部分もあります。
信者
たちも世の中のやり方に囲まれていて、世の中のやり方を追いかけてきました。
세상의그런아이디어들에둘러싸이는것은모든변하는데대해서모든요구에대해서새로운철학이생겨나고새로운반응이생겨나고새로운어떤
世の中のやり方に囲まれて、世の中の哲学や世の方の生き方、
당시에그런각개인들의그런어떤개인적욕구에의한새롭게발생한
스리란이와태다치에교우게되이마스
편견이기심에근거한어떤아이디어들이죠이런것들이곳곳에산재하고있다면은결국모든것을완전히하지하나님의법이라도환경자체에파묻히게되어서여전히하나님말씀이오히려따돌림받게될수밖에없는것입니다낯설고이해가되지않고
그래서감히노그래서
목사가여러분아내분들다남편에게걱정하십시오감히
노감히사마가대지시대그다사르소는이케가타니모카니모関わらず 神の導きを不慣れに見えるか見えるしかないです。また理解できないです。しかし私たちが忘れてはいけないことがあります。私、神の方法、神の生き方、神のやり方、それが私たちが生きる道です。私たちの家庭が、私たちの霊感が幸せになり、また調和をなし祝福を受けられる方法です。道です。それへ私たちは御言葉の核心を調べてみなければならないです。先にまずは学ばなければならないです。従いなさいと言いました。服従しなさいと言いました。これは文字的に受け入れて、何かその力に牽制に服従しなさいという、そのような否定的なニュアンスで、ニュアンスを漂わせるかもしれません。しかしエペソ人への手紙で、妻たちを夫に従いなさいというこの意味は、身分の違いを言うわけではありません。男が女より優れているとか、女が夫より男より劣っているという意味ではありません。男も女も神の形をかたどって作られた同等の人格体です。それへいかなる場合でも一方が他方に支配されるような論理は成り立ちません。これは世の中の概念です。聖書はキリスト者たちには霊的身分に差別がないと明らかにしています。ガラテヤ人への手紙3章28節です。ユダヤ人もキリスト者人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方はみんなキリストイエスにあって一つだからです。男も女も神的本質、性質を受けました。また救いを受けました。また男も女も全てのキリスト者は神の前で同じ立場で立っています。ですから同じ救い、同じ恵み、同じ神的性質を持っています。人の働き10章34節です。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらない。ローマ時代の手紙2章11節です。神にはエコひいきなどはないからですと言いました。身分的に違いがありますけれども、神は役割と機能においては差別違いを設けました。差をつけました。神は神の民一人一人、個人的な価値、基本的な霊的特権を基本的に与えてくださいました。すべての人を同じ救いで、同じ恵みで与えてくださいました。それでキリスト者たちは基本的権利が与えられました。その部分においては違いがありません。しかし機能は、また役割は違います。教会の中でも牧会者を、教会の指導者を、教会の改修の上に権勢を与えてくださいました。家庭の中では夫が妻の上にあるように権勢を与えてくださいました。また家庭の中で親は子供の上にいるように権勢を与えてくださいました。また主人を 奴隷の上にあるように権勢を与えてくださいました。このように役割、機能に違いを設けたのでしょうか。それは このように権勢を服従するとのこの体制を与えた理由は何でしょうか。それは共同体が、また社会共同体がある集団が維持されるため、また運営されるため、存続されるためです。存続するためです。そのために秩序が必要なので、そこに権勢を与えたのです。教会も家庭も成功的に維持されなければならないです。その存在する目的を成功させなければならないです。そのために権勢が必要です。またその権勢に服従しなければならないです。権勢を認めないと滅んでしまいます。権勢に逆らってはいけません。神様が与えてくださったその権勢なら、それに逆らってはいけません。家庭の中でもその権勢が崩れてしまうと、その家庭は崩れてしまいます。神は創造するとき、秩序上に基づき作られました。本物の御言葉も、妻たちが夫に従うこと、これは創造の秩序に基づきます。第一コリントを見ると、夫が妻の頭であることを語りました。創造の秩序に基づく言葉です。夫は妻の頭であると言いました。第一コリント中1章3節です。しかしあなた方に次のことをしていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。このように秩序があります。権勢が誰に与えられたか、第一コリント11章11節から12節までです。主にあっては男は女を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が夫を元にして作られたように、同様に男も妻によって生まれたのだからです。しかし全ては神から発しています。神は秩序をもてこの世に作られました。それゆえ互いに、お互いに従わなければならないです。しかしこの地の人々、この地の人々は周辺の環境によって、また異なる意見や要求、哲学がどんどん取り入れられることで、どんどん違う姿に変化していけます。しかし新約の御言葉は、人間の存在を元のその秩序に呼びかけています。私たちは新しい人たちです。エペソ人の手紙4章1節です。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。 エペソ人への手紙4章24節です。真理に基づく義と正義をもって神にかたどり、作り出された新しい糸を身に着るべきことでした。新しい糸になりました。だからといって新しい道を歩みましょうという意味ではありません。私たちはもともと神様がこの世を創造された時、建てられたその秩序に基づき、そこに戻っていかなければならないです。神様が定められたそのもともとのその秩序通りに私たち、行わなければならないです。そのためには聖霊に満たされなければならないです。聖霊に満たされた人が環境の影響を乗り越えて神のその元々のその創造の秩序に基づき従うことができます。創造秩序にあって피조물이
조화를이룰수있는
その
원칙이었던상호복종을
原則、それは何でしょうか。エペソ人への手紙5章21節です。互いに従いなさい。相互服従です。この原則を教会に与えてくださいました。そして家庭に、特に夫と妻の関係に与えてくださいました。創造の秩序の側面で妻は夫に従わなければならないです。エペソ人への手紙5章22節です。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。これは自発的服従です。強制的な命令ではありません。すべての妻たちに勧めているのです。自発的に従うこと、自発的に服従することを勧めています。それ、すべてのキリスト者たちはこの御言葉に従わなければならないです。すべての妻たちに信じる妻たちに語っています。断定的に語っています。この服従は強制的な命令というより神の御心に自発的に反応することを促す勧告です。これは自分の独立的なその権利を放棄して他人のため、他人に与えること、また神様が権勢を与えたものに従うことです。権勢を受けた者、夫です。それゆえ妻はその自分の夫に従わなければならないです。だからといって夫はその権勢を持っているから自分の妻に強制的に何か支配しようとしてはしてもいいでしょうか。そうではありません。夫はその権勢を持っているからといって自分の妻に何か強制的に命令することができる立場ではありません。
또종들이주인을섬겨야되는식으로해서마치이렇게나무라고그들을불러서시키는이것은아닌거죠종을부르듯이또자녀를부르듯이
주인과노래다지요아스카우요니마다서너요니교세이댁이니
종중한스신분입니다
自分の妻に服従することを求めなさいという意味ではありません。夫と妻は同等のものです。それゆえ夫は自分の妻を 奴隷を扱うように扱ってはいけません。夫は妻の世話をする責任があります。家庭の頭として、夫の優先的な責任は愛することです。家庭の頭として、夫の優先的な責任は自分の妻を愛すること、また保護すること、自分の妻に仕えることです。自分の妻の幸せに自分を服従させます。妻を愛し、保護し、妻に仕え、また妻の幸せに、夫は服従します。ですから、夫が自分の気持ち、いや、欲望によって、妻の上に君臨することではありません。
이말씀에는이원문을보자면은여기그친밀감을이미그기대하고그것을
전부모たちを自分の夫に従いなさい。この御言葉は妻たちが夫に従うとき、その親密さの中でお互いに従うことを、その意味を
込
めています。親密さがあります。また総合的にお互いにこのそうすることが要求されています。第一コリント7章3節から4節までです。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものです。ですから、お互いに従うことが、その意味が込まっています。自発的に従います。夫と女の関係の中でお互いに従うこと、お互いという相互性が求められます。夫と妻は総合的に所有し、総合的に服従しなければならないです。夫と妻、彼らは絶対的な同等でお互いに属します。ですから夫は自分の妻を所有しません。夫は優越感を感じません。同時に妻も劣等感を持ちません。頭、夫が妻の頭であるということ、また妻たちが夫に従わなければならないということ、これは機能的面でそうしなさいという意味です。この関係は神様が定められた関係です。
인류는원제원래아주오래전에이런일이있었습니다인류가타락하면서
진루이와타락しました
그때부터모든것이달라졌습니다원래하나님이계신갖고계신그의견을법을
それによって깨던것입니다인간과타락시때누로이가다이라레마시다하나님의미코코로사카라테 裁きが与えられたのです。神の命令に対してエヴァは不遵しました。で、神はエヴァに呪いを下されました。神の命令に、神の法に従わなかったのです。エヴァの罪、創世記3章16節です。エヴァは神の法に従わなかったのです。不従順でした。また蛇の誘惑に対してもアダムと相談せず、一方的に自分の意思を持って行いました。行動しました。その結果として神はエヴァに呪いを下されました。その呪いの内容は何でしょうか。創世記3章16節です。あなたは夫を慕い、恋したおが、彼はあなたを支配すると言いました。あなたは夫を恋したおと言いました。恋したおと言っているから、これは愛しなさい、もっと愛しなさいという意味ではありません。これは呪いとして下された刑罰です。恋したこと、これは何か愛してるという意味ではありません。これはこの言葉の原文を探してみると、創世記4章のカインの話が出ていますけれども、そこにもこの言葉が書いてあります。あなたを恋し立っていると言っています。罪は戸口で待ち伏せて伏せして、あなたを恋し立っていると言っています。恋し立う、これは愛しているという意味ではなく、その夫の席を欲しがるという意味です。夫の位置を欲しがるという意味です。また創世記3章16節、その堕落したエヴァに与えられた呪いの内容に、あなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配すると言っています。夫が、彼があなたを支配する、支配するという意味は、ここで話している支配するという言葉の意味、
죄를 죄를 저항해서 싸우라는 거예요. 자, 다시 정리할게요.
그는 오사메르, 지하이스르 という 의미와 防官的に治めることを意味します。堕落した人間に与えられた呪い、それは妻は、その呪いの内容は、妻が夫のその席を欲しがる、その欲望が与えられます。また夫は妻を愛して支配するのではなく、夫は妻を暴悪な性質を持って支配するという意味です。ですから、神はもともとお互いに従うこと、夫と妻がお互いに従うこと、これを愛を持ってお互いに従うことを命令しましたけれども、堕落した人間に与えられた呪い、それは夫は妻を暴悪的に支配し、また妻は夫の位置、夫の権勢を欲しがる 또 선언이나 계획지가 与えられたのです。 당신은
그것만 해도 굉장히 그들을 옹호하는 그런 내용이었지만 이런 배경에는 이게 있었던 것입니다. 그들은 나름대로 열심히 하려고 했던 거예요. 어떤 그 타락된 인류에게 오는 그런 처지에 대해서 그들은 반응을 하고 있었던 것입니다.
타락을 시킨 인간의 このような 조치, 조경이
가정에서의 그런 역할을 강조 많이 했죠.
단세 유해주식이
차별주의적인 그런 것이 아니라 근본적으로 이런 데 이유가
그레니어때 사회적인이모
조주의 내용을 다시 한번 살펴보면
조세의 진겐
여자는 남자의 역할을
가역근의 때문에 운동가
남자는 여자를 억압하고 강제로 지배하려는
고다리시마시다
갖게 된 거죠. 이게 인류의 타락이 가져온 인류에게 인류를 뒤덮은 저주인 것입니다. 그래서 여기 남자가 여자를 다스리는 것은 그 단어는 다스리는 온건한 그런 다스림이 아니라 폭군적 독재적 다스림을 말합니다. 네, 포악스러운 다스림이죠. 그 남자는 여자에게 악하게 정말 포악하게 대한다는 뜻입니다. 그래서 타락으로 인해 인류가 저주를 갖게 된 것은
타락에 의해 인간과 그런 노력이요 受けたのは 女が 自分の 服従 する その 義務 を 変質させたからです。 また 男が 自分の 権勢 を 歪曲したからです。
그래서 여기서부터 성의 전투가 시작된 것입니다. 그래서 인류 역사에 계속 여자들은 그 해방 운동에 대한
그레니어때 세이의 대타이가 하지마리마시다.
우월주의는 또 계속 그걸 짓밟고
있었다. 오나다치노 카이호토
양쪽 다 주의된 그런 성향이에요. 여자들이
오도고다치노 유에지 슈기
성경적
戦うことになり戦うようになりました.
죄의 성질이죠. 또 남자들도 여자를
女たちは 男たちの 権勢を 散奪しようとする 罪の 成功を 持つようになり また 男たちは 女たちを 強制的に 自分の 足元に 置こうとする 罪の 成功を 持つことになりました。 これは 長い間 人類の 歴史の 中で 長い間 信仰されてきました。
그래서 죄에 의해서 타락되어지고
무질서가 그러니 女를 시하시하려는 인간이 与えられた 하나님의 노로의 일부です.
창조의 질서
지민이한테 타락했다. 이 관계의 中で 하나님은 원래부터 그 창조의 질서 中で 그 관계가 회복되는 ために 하나님은 그리스도의 메그미 와타에테 세례에 미타사레테 그 관계가 회복스러 것도 내가레타노데스. 그래서 모토모토 소조의 지주조에 무토지 그 오타가이니 시타가우
하나님은 하와를
것도 메이지라레타노데스.
추출하여 창조하셨고 아담의 동반자가 되게 하셨습니다. 그래서 처음에 아담이
에바와 카미와 에바오 아담의 아바라보네から 作りました.
그다음에
그런 에바와 아담의 私の 骨からの 骨, 私の 肉からの 肉 になるように 定められました.
바로 이러한 그 어떤 권세자의 자기에게 자기를 복종할 사람에 대한 이 태도라든지 이 원래의 이런
모토모토노 소조노 지주조
지금도 하나님 주장하고 계신 것입니다.
가육사세를 때문에 카미오와 이마모 하타라이테 오라레마스
남편에게 갖는 그 기능적인 그 머리된 위치는 바꾸시지 않고 이제 그
에바가 타락시때 카미오 노로이유 그다사레마시다케도모 카미노 소노 모토모토노 계획과 가이마세네시다. 그래서 오타가이니 따가우고도 また 夫を 妻の 上に
무구한 그 세월 동안에 계속 그 어떤 그 불균형을
아주 その 기능적인 견세를
与えました. 제공하는 자, 가정을 보호하는 자, 수호하는 자로 부르심을 받았어요. 그때는 봉사하는 자입니다.
男は 家庭の 提供する者, 提供者, また 守護者 として召されました。女は助ける者として服従する者として召されました。コロサイ人の手紙3章中8節です。妻たちを主にある者にふさわしく夫に従いなさい。ふさわしい、これは適切性を示します。法的適切性を示します。人間社会で受け入れられる標準を示します。
女
が従わなければならないこの役割は神が創造するとき設計されました。神のこの法的宣言、教会が神の権利システムから離れて運営しようとするとき、混乱を避けられなくなり、間違った道を行くようになります。この権利のシステム、これを尊重しなければならないです。課題も同じです。課題の中でもこの権利のシステムから離れて課題が運営しようとすると、間違った道を行くようになります。教会を含めて機関団体は権勢と服従のシステムなしには機能できないということ。しかし今日絶え間なく社会の哲学、人本主義、平等主義、哲学、これらが押し寄せてきます。それで機能的区別の曖昧さや状況、これはサタンによってずっと行われてきました。私たちの上におられるキリスト、キリストの上におられる神様、この権勢の体制がなければ私たち の存在を維持することはできません。自分の思い通りにしようとすれば全ての秩序は失い、自分自身を破壊する方向に進むことになります。お互いに従いなさい。これは愛をもってお互いに愛することを命じられます。エペソ人への手紙5章21節です。キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。エペソ人への手紙5章2節です。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ハレルヤ。神は愛です。主は愛です。
あな
たが体験したのは愛です。あなたを救ってくださったその方は愛です。あなたの望みを、唯一なる望みは愛です。エペソ人の手紙4章2節です。私たちが持つべき姿勢は何でしょうか。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合うになさい。
이 옷을 입어야 돼요.
私たちはこの服を着なければならないです。いくら力があっても、いくら働きをたくさんしたとしても、愛がなければこれは、それは無意味です。
愛を持って
行うこと本当に重要です。服従と愛は恋の両面です。つまり配偶者それぞれの利己心のない使いです。夫または妻に求められるのは互いに使え、献身することです。相手の有益のために自分のものを放棄すること、そのためには相手を支配しようとする、そのような自己中心的な心をコントロールしなければならないです。妻は夫、夫は妻をしようとする、支配しようとする自己中心的な心をコントロールしなければならないです。無条件的に平等主義を固執してはいけません。私たちは神の方に忠実でなければならないです。神様のその命令は聖霊に満たされたキリスト者たちに与えられた命令です。聖霊に満たされた者だけがその命令に従うことができます。聖霊に満たされた者たち、お互いに従いなさい。聖霊に満たされたもと祝福、永遠に祝福を受けることができます。神の祝福を受けて家庭に平安があり、また職場にも平安があり、また子供たちもうまくなり、また教会もうまくいくことができます。その中には神の法則が成功しているからです。それゆえ信じる者たちはお互いに献身しなければならないです。世の中のやり方を、世の中の生き方をもって行おうとしてはいけません。神の御言葉を基づいて私たちはその道を歩まなければならないです。この道が私たちを生かす道です。神の御言葉に従ってお互いに従うものになって、神様が導いてくださるその人生よ、道を歩む皆さんになることを望みます。ハレルヤ。祈りましょう。父なる神様、今まで持てた私の固執、夫を無視したり妻を無視したり相手を無視したこと、神様許してください。神様の御言葉通りに互いに従って、アダムとハエバが初めて出会ったその時のように真実な関係を維持するため努力します。ですから神様は守ってください。神様が与えてくださったその命令に従う者になるように助けてくださいと祈りましょう。